サンサンサンム。サンサンサンム始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、サンサンサンムのパーソナリティ豊山きみえです。この番組は千葉県山武地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなとちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。今回のサンサンサンムはゲスト会です。なごみいちご園の浦野さんをお招きしております。今回もどんなお話が飛び出してくるか、こうご期待。最後までごゆっくりお楽しみください。それではサンムの魅力再発見スタート。この番組はサンムエコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただき、暮らしに寄り添う住まいづくり、ところ建築様、サンムのいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、建設プラス農業プラス田舎ライフサポート株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター有限会社菅野モータース様、サンム発お米と野菜と鶏のカフェマートカフェママカフェ虹の家様の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
改めましておはようございます。豊山明美恵です。6月になりましたね。くせっ毛の私にとってはもう魔の季節がやってきたと言っても過言ではないんですが、もうね、汗と湿気でもう毎日ね、髪型が違う状況になってしまいます。あのぐるんぐるんなところとまっすぐなところとが毎日違うんですね。でこのね、くせっ毛の出方だけじゃなくて長さまでなんだか違うくなっちゃうみたいで、なんかね、あの職場の人に、あれ豊山さん髪切りましたとかって言われるんですけど、いやいや切ってないんですよ、なんか湿気なんですよなんて言いながら、声かけてもらっちゃうこともあるんですね。もうね、この早くこの湿気の時期を通り抜けたいと思っております。はい。でね、まあちょっとこんなこともあるから、まあ、短くしちゃおうかなとも思ったりしている今日この頃です。さてさて、今日はね、冒頭でもお伝えしましたが、ゲストをお招きしております。2度目のね、登場となりますね。それでは早速お呼びいたしましょう。浦野さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、あのね、あの浦野さん、前回あれ何月だったかな、出ていただいたのが
1月ですね。
1月ですね。はい、はい、あのいちごの季節にね、来ていただいたんですけれども、でその時にね、あの放送聞けなかったよっていう方もいらっしゃると思うので、まずね、自己紹介ちょっとしていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。なごみいちご園園主の浦野和弘と申します。山武には12年前に来まして、いちご園を開園いたしました。今年ですね、無事に11年目のいちごのシーズンが終了しております。山武に来る前には、東京でサラリーマンをしていて、その前は、まあ、埼玉県の方でですね、いろいろな仕事をして転々としてまいりました。今はエコノミックガーデニング推進協議会の副会長をしております。
はい、ありがとうございます。もうなんか100点満点の自己紹介だなって感じで、さすが2回目完璧でございます。はい、ね、いちごシーズン終えられたってことでね、まあ、前回の放送で私覚えてるのが、まあね、海外の方ご自身のキャリアを生かして海外の方にアプローチしたいななんてお話があったかと思うんです。でその後ね、実はこの夢の種の、メンバーで、浦野さんのなごみいちご園にいちご狩りに行かせていただいたんです。そしたらちょうどその時にね、海外から あのお客様がいらっしゃってて、お、なんかあれ夢叶ってるんじゃないとか思いながら見てたんですが、なんか今年海外からのお客様多かったとかありました？
そうですね、まあ、基本的には山武市、国内のお客さんがメインになっていまして、はいはい、どうしてもやっぱり交通のアクセスなんかが、はい、あの成田空港からはそんなにも良くないんで、はい、ただもう日本に住まわれている、はい、千葉近郊に住まわれている外国人のお客様はかなり多くいらっしゃってますね。
うん、あ、そうなんですね。なんでしょうかね、浦野さんは言葉がわかるから英語でこうなんかやり取りされてるのかもしれないんですけど、なんかこうやって積んでねみたいなことをお伝えするんですか？
そうですね、基本外国人の方には英語で説明するんですけども、必ずしも向こうの方が英語がわかるということではないので、
なるほど、
ベトナムの方であったりタイの方であったり、うんうん、スリランカの方なので、必ずしもですね英語ではわからない場合が多いので、うん、まあ、身振り手振りで説明することも多いですね。
なるほどなるほど、そうですよね。そっか、いろんな国の方がいらっしゃいますもんね。特にサム市はね、スリランカの方がとても多く住まわれてるんでね。 ありがとうございます。でもとっても美味しいイチゴをねごちそうになってきました。本当ありがとうございます。その説はありがとうございました。で、イチゴシーズンが終わられてね、今は暮らしぶりというか生活リズムはいちご園から離れて何か違うような感じですか？
そうですね、まあ、この今収録の時点ではまだ終わってから2日しか経ってないんで、うん、まあ、でもやっと肩の荷が下りたっていう感じですね。
なるほどなるほど。あ、そっかそっか。ゴールデンウィークまでが、まあ、一応の営業日っていう感じですかね。
はい、そうですね。
ね、じゃあ本当お疲れ様の中、今日収録来ていただきましてありがとうございます。
いえいえ、とんでもございません。
あ、なるほどなるほど。で、じゃあこれからね、1号園終わりましたというところで、私たちねエコノミックガーデニング推進協議会でご一緒させていただいたことがきっかけで、こういうこういろんなことさせてもらってるんですけど、で、私がやらせていただいている山武の魅力再発見ワーキンググループというところで、この夢の種のラジオをチャレンジしようかっていう話になってやってるんですが、浦野さんもねそこに携わっていただいていろいろ意見いただいてるんですけど、今後ねこの EG の方でまあなんか活動が進んでいくのかなと思うんですが、 EG の方で今こうやっていくような流れってどんな感じとかありますか、進展みたいなの？
そうですね、私の方では2つのプロジェクトを昨年からやらせていただいておりまして、はいはい、うんうん、1つがキッチンカー連絡会というもので、はい、もう1つが、まあ、移住定住の促進ワーキンググループというのを立ち上げたんですけども、はい、まあ、1つのキッチンカーは、キッチンカー連絡会につきましては、はい、まあ、自主イベントをですね松尾駅で3回行いました。またですね、行政や他団体からイベント出展の声をかけてもらったりしています。
はい、
まあ、来年も継続してですね、うん、自主イベントを企画したり、もっと多くのイベントをイベントから声をかけてもらってですね、うん、まあ、積極的に参加できるように営業をかけていきたいと思っています。
なるほどなるほど。
はい、で、うん、もう一つの移住促進、うん、移住定住促進ワーキンググループの方は、去年度はですね、企画家の婚活イベントの協力であったり、イベントでのブースでの出展など、まあ、単発での活動であったんですけども、うんうん、今年は3つのプロジェクトを計画しておりまして、
はい、
1つはですねイベントの満足度を高める、マンネリ化しないで継続していけるようなイベントにするためにですね、うん、
はい、
まあ、まずはお客様であったり出展者の声を聞いてより良いイベントにしていこうかなっていうのを考えています。まあ、将来的にはですね、うん、イベントサポーター制度のようなものを率先して、まあ、多くの市民の方がですねお客様としてだけではなくて盛り上げる立場で、うん、まあ、参加できる仕組みを作りたいと考えています。
はい、
で、 2つ目はですね、交流人口を有効に活用することを計画しているプロジェクトです。
はいはい、
でこちらはいちご狩りであったりウォーターガーデン、道の駅などに市外から多くのお客様が訪れてきていただいているんですけども、まあ、その前後にですね、市内でもっと楽しんでいきたいというように考えています。
はい、
まあ、例えば飲食店であったり、まあ、体験施設であったり観光農園であったりですかね、まあ、短時間ではなく1日や、まあ、また泊まりでですね、複数日楽しんでもらえるようなものを紹介するような仕組みを作っていきたいと考えています。で将来的にはですね、交流人口から移住に結びつけたいと考えていますので、まあ、個人事業を始めやすい、まあ、特にいちご農家を始めやすい仕組み作りを、仕組み作りにつなげていければなというように考えております。で3つ目なんですけども、今年から活動を始められる地域おこし協力隊という方が2人採用されましたね、佐野市の方で、でこのお二人の方をサポートする仕組みを作っていきたいというように考えています。
はい、
で今回はあの移住コーディネーターということなので、お手伝いできることがあれば積極に取り組んでいきたいと考えております。
はい、
で将来的にはですね、山武市にもっと地域おこし協力隊の方が増えて、まあ、その方々が山武市に定住していただけるようにサポートしていきたいと考えています。
はい、
はい、エコノミックガーデニングの活動については副会長としてはそのような活動を今年もしていきたいと考えております。
はい、すごいボリューミーだったんですけど、すごいですね、さすがやり手の副会長、さすがです。はい、あのイベントはね、あの本当にね、あのアットホームというか、あの小さいところからきちんとやっていって、であのよりよくよりよくってい う, こうなんていうのかな、ステップアップっていうんですかね、感が私とっても感じていて、とってもあいいなと思っていました。で先ほど言っていただいたような、ね、サポーター制度、この、あの自分ごとになってくれるって本当、あの市民の皆さんにとってただ単にお客様で行きますよじゃなくて、あの自分も参加っていうか、こうなんていうのかな、お手伝いができるっていうのはすごいいいなと思ってお話聞いてました。あとあの移住定住のね、その交流人口みたいなのも本当ポツポツといいところが、なんでしょう、サムシ来たらここに来た帰る、ここに来た帰るっていうのが多いので、ぜひね、こう本当にこの1日もしくは泊まりがけっていうプラン、とっても面白いと思うので、あのご協力できればいいなと思っております。あのあれですよね、浦野さん最近あのインスタフェイスブック、ちょっと飲食店のね、素敵な飲食店を巡ってる様子が伺えるんですけど、これもその一環ですか？
そうですね、これもあのなるべくあの地元のですね、飲食店の方を、まあ、食べさせていただいて、まあ、あの市民の方がですね、もっともっと地元の飲食店使っていただければ、はい、まあ、もっといい市になるかなという思いを抱きながら、はい、いろんなところで食べさせていただいてます。
ね、なんかすごい美味しそうなのばっかりで、こういわゆる飯テロってやつですよね。もうね、お腹が空いてる時にあれ流れてくると、くっそーって思って私今から作んなきゃいけないんだけど食べに行っちゃおうかなぐらいな勢い の, あの美味しそうなものがね、あの浦野さんのこのアカウントから溢れ出てるので、あの気になる方はぜひ、なんて検索したら、ハッシュタグつけてくださってましたよね、サンムグルメじゃなくて。
そうですね、サンムグルメとか地産地消、はい、サンムイージー、そこら辺で検索していただけると、
なるほどなるほど、
はい、引っかかってくると思います。
はい、ぜひあの気になったっていう方、あの浦野さんの食情報もあの見れるかと思いますので、気になった方はぜひ要チェックです。
はい、ありがとうございます。
じゃあね、あのこの後も引き続きお話を伺っていくんですけれども、一旦ここで休憩に入ります。浦野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あの前半でもね、もうもっともっと掘り下げたいこといっぱい出てきたんですけど、まあ、多分ね、浦野さんこれからこうそういういろんなプランをこう総合的にやっていく上で、まあ、地域おこし協力隊をこうキーメンバーみたいな感じで、ね、捉えて、あのいろんなことやっていきたいなって考えてるんじゃないかなと思うんですけど、なんかあのこれから取り組まれることとかイベントとかあったりしますか？
はい、ありがとうございます。山武の魅力、海ももちろんそうなんですけども、うんうん、やっぱ山、緑、こちらもすごい魅力があって、今地域の方々と里山の、はいはい、何でしょうね、里山を歩けるような環境を作っております、うん、はい、で去年はですね、ホタルのツアーを2回ほどさせていただいて、うん、はい、豊山さんにも来ていただいたんですけども、はい、大変好評だったので、はい、今年はですね、ちょっとバージョンアップして、うん、ホタルツアーではなくて山武ホタル祭りというように題しまして、6月の26日の金曜日と、はい、7月の11日の土曜日の5時からですね、はい、場所は同じく勝一五園さんの駐車場集合ということなんですけども、はい、まあ、5時ぐらいから、今年はキッチンカーの方も素材お呼びして、はいはい、まあ、より楽しめるようなものにしていきたいと考えております。はい、今ですね、城西国際大学の国武先生と一緒に取り組んでるんですけども、はい、今年はホタルいっぱい飛びそうだというようなありがたいお言葉もいただいてますので、でこれ保険の都合上、はいはい、前日までにご予約いただかないといけないので、はい、ぜひですね、山武ホタルで検索していただくと、山武ホタル祭りのウェブサイトがそろそろ出来上がってくると思いますので、はい、そちらの方で検索をしていただいて、事前に前日までにご予約、まあ、もし大人気だと早めに募集打ち切ってしまうかもしれませんので、早めにですね、こちらのサイトの方からご予約いただければ嬉しいです、
は
い、
なるほどなるほどです、はい、日程確認したいんですけど、6月26日の金曜日と7月11日の土曜日で間違いないですか？
はい、間違いないですね。
はい、はい、私もね、去年参加してすごい幻想的で、まあ、すごい暑かったんですけど、すんごい暑かったんですけど、里山の中をこう皆さんが手入れしてくださった中をこう歩いていって、奥まで行くと本当に素敵なね、ホタルのこう幻想的な光が目の前に広がってて、本当にいい思い出、家族で行ったんですけども、いい思い出になったんですよね。それが今年はもしかしてもっとバージョンアップした上にたくさん飛ぶかもしれないということでいいですか？
そうですね、私も非常に楽しみにしております。
そうですよね、はい、多分去年参加された方絶対今年も行きたいと思ってるんじゃないかと思うんです、その1名ですけど、
はい、
ねえ、お時間、日程が合う方はね、ぜひ要チェックしてもらえたらなと思います。この里山環境づくりのちょっとお話、少し深掘りして聞きたいんですけれども、
はい、
今こう先ほどね、私も伝えたんですけど、やっぱり山の中を歩けるように、安全に皆さんが夜歩けるようにっていうので、だいぶご苦労されてるんじゃないかなと思うんですけど、その辺お話聞けますか？
そうですね、ホタルツアーの、うん、ルートにつきましては、はい、エコノミックガーデニング推進協議会のメンバーであったり、はい、観光協会のですね、はい、特に宿泊関係の方が手伝ってくれて、月1回ぐらいのペースで草刈りをして、はい、安全に歩けるように、うん、今道作りを日々、はい、
そうですよね、
はい、行っていますね。
まして今芽吹き時ですからね、なんか油断するとすんごいボーボーになっちゃいますよね。
そうですね、なので、まあ、月1回程度の頻度で、はいはい、草刈りは行ってますね。
なるほどなるほど。で先ほどね、城西国際大学 の、 国武先生のお名前ありましたけども、昨年もね、大学生がだいぶ手伝って くださっているように見えたんですが、今年もそういうコラボはあるんですか？
そうですね、今年はゼミ生がかなり増えていて、10名を超える人数のゼミ生がいらっしゃって、はい、実はいちごのシーズンも摘み取りなんか手伝っていただいていたんですけども、
ね、
とっても真面目で、いい子たちが揃ってますんで、はい、また今年も手伝ってもらえたらなと思っています。
なるほどなるほど。なんかまあ、地元のこうそういうお祭りというか、ホタルを見に来ただけじゃなくて、その地域のつながりっていうんですかね、出会いっていうのもなんか醍醐味なんじゃないかなと思ってるんですが、それに今度は今年は花を添える形でキッチンカーとかそういうお祭り系にしていくということなんですけど、なんか去年も確か早めに集まった方はなんか体験があったような記憶があるんですけど、なかったっけ？
去年はですね、特には体験、別日にやった、
はい、
イベントでは体験が確かにありましたね。
ホタルはホタルで、あれでしたね。
はい、ホタルツアーは、我々が企画したホタルツアーはホタルツアーだけだったんですけども、 他の方が開催したイベントではちょっと里山遊びみたいなのも、はい、含まれておりましたので、
なるほど、
まあ、今後はですね、うん、そちらの方も参考にして、うん、ホタル祭りの方でもそういうちょっとイベントを楽しめるような形にしていけたらなというように考えております、はい、
なるほど。あ、もう目白押しなんですよね。山武市いいとこいっぱいありすぎて一気に紹介したいから、ぎゅうぎゅうにこうねイベントを組み込みたいんですけれども、でも本当静かな中を里山を抜けて歩いていく、そこに行かないと出会えないっていうホタルの光、ぜひね私は見てもらいたいなっていう気持ちでいっぱいでおります。で本編の方ではねこで最後になっていくんですけれども、浦野さんから、まあ、ホタルとかその里山に関してちょっとなんか PR あればもう少しありますか。
はい、そうですね、今里山をその管理されている方々、うん、一生懸命管理されているんですけども、はい、なかなかやっぱり歩いてくれる方がまだまだ少ないので、はい、今後ですね、駅からハイキングであったりとか、うん、そういう新しいイベントなども企画されてますので、うん、それを足がかりにしてですね、はい、山武里山、鳴門のその駅から、はい、近いところ駅からアクセスいいんですけども、はい、もっとですね旧山武町の方にはもっと奥深い山がいっぱいありますんでね、はい、そちらの方にも行っていただけるように里山の、うん、何でしょう、管理をしっかりみんなでしていけたらなというように思っています。
あ、素敵ですね。それこそね、なんか有志の方でボランティアやってもいいよなんていう方がいたらね、つながれるといいかななんて思いながら聞いておりました。ありがとうございます。そして最後の最後ですけど、私のやってるこのサンサンサムではサムシングハッピーというコーナーがあります。身近にあったちょっといいことをシェアするコーナーなんですけれども、最近の浦野さんのサムシングハッピー聞かせていただいてもいいですか。
はい、そうですね、まあ、何よりのサムシングハッピーはやっといちごのシーズンが終わって肩の荷が下りたということがサムシングハッピーなんですけども、はい、もう本当に毎日毎日ですね、うん、サムいいこと、はい、いっぱいありますんで、特にですね晴れた日の青空、はい、すごい素敵ですよね、うん、はい、それを見るだけでもすごい、うん、いい気持ちになれますね、はいはい、
ね、ぜひ現地に来てその浦野さんのサムシングハッピーを分かち合っていただくというのもいいですよね、きっとね。
そうですね、
はい、今日はね浦野さんいろんなこと聞かせていただきました。ありがとうございました。ホタル祭りぜひね皆さん要チェックですよ。6月26日金曜日の夕方5時からと7月11日の土曜日夕方の5時から早めにご予約をよろしくお願いします。それでは浦野さん今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
夢の種。
はい、今日は浦野さんのねたっぷり地域の魅力を詰め込んだお話聞けて私もとっても嬉しくなっちゃいました。さらにねちょっとここでコンサート情報、直前のコンサート情報なんですが一つご紹介させてください。前回もねちょっとお話ししたんですけれども、コカリナ祭りがいよいよ近づいてきました。コカリナって木でできているこう穴の開いたシンプルな笛で、とっても温かみのある音がね魅力の楽器なんですけれども、その創始者である黒坂黒太郎さんのコンサートもお聞きいただけるコカリナ祭り、これが、6月の6日の土曜日午後12時45分から愛好家の皆さんのサークル発表があって、で黒坂さんのコンサートが午後2時30分からということです。で場所が三部の森文化ホールで行われます。こちらの、ね、イベント実は無料で、大人気のイベントということですので、ぜひご都合つく方は三部の森ホールの方に来ていただけると嬉しいです。再放送でお聞きの方はもう終わってしまっているんですけれども、本放送で聞いていただいた方はねまだ間に合いますので、ぜひ行っていただけたら嬉しいです。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングではね私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、 親から教えてもらった大切にしたい考えは？です。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、サンサンサンもここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけていたら嬉しいです。今週末どこかにお出かけしたいと思ったら、ぜひサム地域お出かけいただけたら嬉しいです。またね、今後もね、ゲストさんをお呼びする予定ですので、お楽しみにしてください。また皆様からのコメントやメッセージなんかいただけましたらね、とっても励みになります。またこんなイベントもあるよなどね、あのサム市に限らず、近隣のね、東金市さんとか、あの大網白里市さんとか、また八街市さんとかでも、あの全然構いません。サム地域のね、あの地域全体でね、元気になっていきたいなと思ってますので、情報あったらお知らせください。またあの先ほどね、浦野さんの素敵なサムシングハッピー聞かせていただきましたが、最近あったちょっといいことっていうのもね、お気軽にお寄せくださいね。恥ずかしい方は私に直接ダイレクトメッセージでも構いません、お寄せください。またラジオで流してもいいよっていう曲も大募集中ですね。あのこんなの恥ずかしいかなと思わず、あのよかったら私に一報いただけるとありがたいです。はい、本日のサンサンサンムは浦野和弘さんをゲストにお迎えしまして、サムエコノミックガーデニング推進協議会の協力、暮らしに寄り添う住まいづくり、所建築様、サムのいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、建設プラス農業プラス田舎ライフサポート株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター、有限会社菅野モーターズ様、サム初お米と野菜と鶏のカフェ、マートカフェ、ママカフェ、虹の家様の提供で、パーソナリティ豊山君江がお送りいたしました。それでは今日も素敵な一日を、いってらっしゃい。